トップ今回は篠原俊氏の回遊録サンマーク出版1996年間の結論部分をまとめてご紹介します。回遊録のご紹介はこれで終わり、これまで3回連続でご紹介してきた内容を一つにまとめて、近いうちにブックスタンドにアップする予定です。プリントアウトしていただいて読み返していただきたいと思います。健康食品箱を使うのが一番いい。木には先天の木、後天の木の2種類があります。先天の木は親から受け継ぎ、生まれながらに持っている木です。この木には成長し発育していく生命力が備わっている。生まれると黙っていても成長するのはこの木に生命力が宿っているからで、先天の木は生命力と言っても良いでしょう。後天の木は先天の木を維持するためのもので、具体的には栄養や呼吸によって取り入れられる木のことを言います。私たちが健康で生きられるのは、この先天の木と後天の木が一つになっているからなのです。自然治癒力はこの二つの木のバランスから生じる生命力の発現した姿と言っても良いでしょう。つまり私たちが健康で生命が満ち溢れているような時は、ことさら自然治癒力を意識する必要はありません。自然治癒力が高い低いではなく、それを意識しないで済む時が一番健康な状態なのです。健康は自然界の営みと個人の生命活動の営みが一致した時に実現します。自然界のすべての営みは、影と陽から成り立ち、それは互いに作用し合いながらバランスを保っていると考えられます。このバランスの上に個人の健康も成り立っている。だから私たちは気をうまく使ってバランスを取ることが一番大切なのです。気のバランスを保つ上で知っていただきたいことは、世の中には決定的に良いこと、決定的に悪いこと、どちらも存在しないということです。これを陰陽で言いますと、影極まれば陽になり、陽極まれば影になる。陰陽は属性であって、それ自体に善悪のような判断は下せない。人間のあらゆる営みも同じように考えられるのです。病気は一般に良くないこととされていますが、病気になるということは、限りなく一つの方向へ向かっていた体が極まって臨界点に達したことです。それが病気であると同時に、病気の症状はもう一つの方向、すなわち健康へ向かい始めた証拠でもあります。思い込みが気の流れを低下させ病気にすることがあるように、思い込み一つで健康になることもできるのです。例えばこういう患者さんがいます。膝が痛いというから私が手当てしようとすると、それを断るのです。先生、私、忙しいので注射だけしてください。今日は薬だけでいいです。難病の人ほど注射や薬に頼ります。しかも治ると思って頼るのではない。その場、その場の症状を軽減するためだけに頼る。病気そのものは難病だから治らないと信じ込んでいる。そういう人間は、その思い通り一生病気を抱えてしまうことになります。それでは治ってやるぞと意気込んでいる人は治るでしょうか。一概にそう言えないところが大きな問題です。というのは、そういう人は気が健康に向きすぎている。これも決して良いことばかりではありません。健康にそれだけ気が行くことは病気になることの裏返しなのです。早い話が病気という言葉を意識しなくても、病気を怖がっているのと同じなのです。昨今は健康食品ブームで、いろいろな健康食品が売られていますが、健康食品を用いている人は病気へ向かっていると言っても良いのです。実際、健康食品にこだわっている人ほど健康を損なっています。気の原則の一つに自分のために気を使いすぎると病気になるというのがありますが、まさにこの状態になっているのです。健康食品を活用することは悪いことではありません。だが病気にならないためになどとあまり思い入れを強く持たない方がいいでしょう。健康な人は普段の食事を滋養だ、栄養だなどとことさらに思いません。ただ単純に食べたい美味しいで食べています。健康食品も趣味だから癖になったという程度でいいのです。高血圧にいいボケ防止になるなどと意識すると、かえってよくありません。なぜ病気は良くないと考えるのか。病気は神様からの熱きメッセージである。私たちはそれぞれ懸命に生きています。だが、その懸命さがいつも正しいとは限らない。それは会社や社会と調和しているかもしれないが、人間を生かしている自然や宇宙の法則と合致しているとは限りません。また自分にとって心地よくても、周囲の人や家族にとっては好ましくないかもしれない。病気になってそういうことに気がつくこともあるはずです。病気になると、これまで見えていなかった本当の自分の姿が見えてくるのです。そのことが一番大事なのです。あるいは、人は言うかもしれません。そんなこと別に病気にならなくても別の形で教えてくれればいいじゃないか。特に難病になることは、学ぶにしてはあまりに大きな犠牲である。それがもし天の意志であったとするならば、天のやり方は残酷すぎると。ここで私が思い出すことがあります。アトカン書の有名な言葉でトラーナにイリラ・ドゥンバトラディオエズです。大事なものを得るには命がけでないとダメだということ。病気に縁のない人には分かりにくいと思いますが、難病で苦しんでいる人にあなたは今何が欲しいですかと聞くと、健康ですと誰もが決まって答えます。健康にさえなれば他に何もいらない。あるいはもう助けからないのなら自分を田山の石として、家族は病気にならないようにと願う。 欲も得もない高い境地に達しているのです。病気でなければ、金儲けや地位や名誉といった世俗まみれの事柄に情熱を燃やしていたであろう人間が、重い病気になると仏様のように悟ってしまう。その意味で私は病気というものはすごいものだと思うようになりました。とにかく今、好ましい想像をしなさい。病気はすべて過去と関わっています。過去の食生活、過去の運動、過去の不摂生、過去の思考、過去の感情、過去のあらゆるものが積み重なって現在の自分がある。その自分が現在病気であるとしたら、そうなるような生き方をしてきたということです。そして未来も一部関わってくる。不安や心配とは未来に向けられたものだからです。それはまだ確定していない未来を、暗い想像、自分にとっては決して好ましくない想像で満たすことです。だがそこに描かれている想像の世界は、想像という点を除けば現実と変わらない。想像体験によって現在の自分が影響を受けるわけです。ここから一つ大変重要なことが分かってきます。過去と未来は現在とつながっているが、私たちはどこまで行っても現在しか生きられない。過去を持ち、未来があると思っているが、そう思うのも現在しかない。どこまで行っても私たちは現在にしか生きられないということは、過去も未来も現在の一部であるということです。過去は記憶の倉庫としての現在であり、未来は想像としての現在である。だとしたら現在をこしらえているのは過去や未来ではないか。どちらも意識の世界であるということは、私たちの人生は全て意識によって形作られていることになり、だったら意識できる今という時点で、私たちは自分にとって最も好ましい想像をするべきではないか。それこそが人生をよりよく生きる唯一にして最良の方法ということになります。今まで私たちには大きな制約がありました。それは過去は変えられないという制約です。過去は取り返しがつかない。失敗した過去を持っていれば、その失敗から来るマイナスの影響を引き受けなければならない。そう思っていたはずです。だから未来にしか希望はない。だが、その未来も過去も変えられないから、その影響は受けざるを得ない。だから唯一の希望もやがては絶望にすり替わってしまう。すべては過去によって規制される。そうやって過去が好ましくない人は、現在も好ましくなく、未来にも希望が持てないという暗い人生を送らなければならなくなっているのです。病気治しという奇妙な情熱に取り憑かれて、いろいろな世界をさまよった挙句私が得たものは、病気は過去に起因し、過去は変えられるということでした。過去が変えられるなら、病気の原因を変えることも可能である。原因を変えれば結果は違ってくる。世の中で奇跡的な地位を得た人を見ていると、原因を取り除くことで結果を変えたことに他ならないことがわかります。このことは病気治しの重要なセオリーとなることです。これまで私は難病が治るケースをいくつか見てきていますが、難病が治るケースは3つしかないと先に述べました。逆に病気が治らない人、治っていいはずなのに悪化する人にも3つのパターンがあるのです。その第1は治りたくてバタバタする人、第2に治らないと思っている人、そして第3に治らない方が良い人です。病気に関してはこのパターンで、ほぼ全ての人をカバーすることができます。なぜ4人たちの病気は治らないのか。第1の治りたいとバタバタする人が治らないのは、次のような理由からです。病気になれば誰でも治りたいと思います。そのためにバタバタするのは当然と言えます。だがそのバタバタの仕方が問題なのです。先生、早く治してください。注射を打ってください。どうすれば治るんですか？治るためなら自分は何でもやります。こういう患者さんは大勢います。そのこと自体は決して悪いことではないように思えます。しかしこの種のタイプの特徴は、病気を治すことよりも、今の症状の辛さから脱したいという気持ちが強くて、それだけになってしまっていることが問題なのです。病気を治すというのは、決して表面に現れた症状を消すことではなく、病気を引き起こした根本の原因を探って、それをなくすことです。ところがバタバタ型の人は、根本の原因を除去することには熱心ではないのです。ひたすら目先の症状を軽くする方に意識を集中する。痛いのを何とかしてもらいたいという気持ちはわかりますが、痛みが消えることが治ることではない。一時的な症状の緩和と治ることの違いをきちんとわきまえておかねばなりません。そのことがわかっていない人が多すぎるのです。リウマチのような病気は、原因も治療法も解明されていないため、治療といっても症状を和らげる以外に道はないように思われるかもしれません。医者の中にもそう思っている人がたくさんいるくらいですから、患者が思うのも無理はありませんが、リウマチだって回遊しないわけではないのです。治る人は自分の中にあった原因を自分で除去する。要するに自分を変えたら良いのです。そうすれば治る。医者がわからなくても治ることがあります。治ることにバタバタする人は、自分に気を使いすぎています。気を自分のために使いすぎると病気になる。そういう気質や性格が、病気を招いたとも考えられるのです。こんな病気になって大変だ。早く治さなければと焦れば焦るほど、病気はますます悪くなるのです。治すことに神経を集中しているようで、実際はどうかというと、自分を苦しめることに気を使っている。 その度にその人の思いのエネルギーがその人の心を歪めて、余計病気を悪くしていくのです。病気はその人の体の内部から発信された、生き方に対するメッセージです。あなたの生き方は、病気になるほどバランスの取れていない生き方なのですよと体が教えてくれている。だから素直にそれを受け止めて、生き方を変えることを学ばなければなりません。何も病気を楽しめとは言いませんが、せっかく病気という形でメッセージが来ているのですから、じっくりと受け止めてみてはどうでしょうか。病気は医学が治すのではない。病気になった人が自分の力で治すのです。だから医学的に原因がわからない、治療法がないと言って落胆することはありません。大切なことは自分の意思で自分の意識を変えていくことです。それがあなたの病気を治していくことになるのです。治りたいと思うことは必要です。でも決して焦ってはいけない。取り乱すのも良くありません。病気は自分へのメッセージだと思って、その意味するところを考えるように努めるのが、悪化させずに快方に向かわせる最も良い方法と言えます。模範的な病人では病気は治らない。病気の治りにくい第二のタイプは治らないと思っている人です。治ると思わないのはなぜか。例えばリウマチのような病気は、治らないのが定説ですから治らないと思うのは無理もありません。この病気が難病で治らないことを誰もが知っている。それで自分がその病気になったと言われると、その瞬間から、ああ、もう自分は治らないと観念してしまうのです。諦めの境地のようですが、それとは微妙に違っています。癌になってあなたは癌ですよと宣告される。はい、わかりましたと医者の言ったことを素直に受け入れてしまうのは、諦めではありません。判断をすべて医者に任せたことに他ならない。そこには自分の判断がない。自分にエンテられたメッセージを自分で読まないのです。こういうのも治りにくい人格です。同じ諦めでも、病気へのこだわりがなくて綺麗さっぱり諦めるのは、宗教の修行を積んだ構想のような高い境地で、これと医者が言うがままに病気を受け入れるのとは全く違うのです。自分の中に病気の意味を取り込んだだけで、それを解釈することもせず、ただ医者から言われた通りに治らないんだと考える人がどういう態度を取るかというと、医者を頼り、薬を欲しがり、症状の軽減を求めることには熱心になります。つまり病気を抵抗なく受け入れてしまうのです。痛くなってもそれは病気なのだから当然である。薬を飲んで楽になるというなら薬はきちんと飲みましょう。治療も治療通り受けましょうと、模範的な病人になってくれます。医者にとってはありがたい患者さんです。だが病気に受け身になってしまう分だけ治りにくい。病気はどんどん悪くなっていく可能性が大きい。このタイプは病気に慣れ親しんでしまう傾向があるのです。同じ病気の人に会うと病気の話に花を咲かせる。常に治らないという意識を持っている。悪い良い方をすれば、病気が趣味みたいになってしまうのです。こういう人の気はやはり病気に集中します。本当に諦めてしまえば、気は病気に集中しないはずなのですが、治らないと思う人は自分をいたわって、薬もきちんと飲んで、病院にもせっせと通ってきてくれます。だが病気への闘争心はないわけですから、自己免疫力は良い方へは働いてくれず、現在の医療の欠陥である薬害の影響も受けやすいのです。医者に対してあまり素直になってしまうのも考えものだということです。病気は医者が治すものではなく、病人自身が治すものです。自分で治すということは、医者が施した治療が、病気治しの唯一の方法ではないということです。極端なことを言えば、何もしなくても治ってしまうことがあるわけです。そういう奇跡的なメカニズムを人間の体は持っている。心構え一つで解放へと向かうことがある。ところが治りにくい考え方をしている人には、そういうきっかけがつかめないのです。このことがこのタイプの人が治らない最大の原因と言えます。病気になった方が都合のいい人もいる。三つ目のタイプは、病気が治らない方が都合の良い人。これもなかなか治りません。病気になっても誰も喜ばないと思うのは健康な人の考え方で、世の中には病気になった方が都合の良い人もいます。例えば嫁と折り合いが悪くて、家庭内で身の置き所がない人とか、仕事がハードだが休めないような人。何かトラブルを起こして非常に立場の悪くなっている人。こういう人は心の奥底で病気になったらいいと思っているのです。どんな病気になるかは、その人のライフスタイルが決めるので何とも言えませんが、とにかくこういう人が病気になると、普通の人ならすぐに治るような病気でもなかなか治らないことがあります。治らない理由は簡単です。心の奥底で治らない方がいいと思っているからです。中高年になると成人病がどっと増えてきますが、中には病気になりたい願望が実現して病気になっている人も何割か入るはずです。病気になった方が都合の良い人は結構多いのです。政治家や芸能人が何かマイナスのことで世間から注目を浴びる状態になると病院へ逃げ込む例がありますが、蹴ろうとばかり入れません。なった方が都合が良いという心理が本当に病気を作る場合もないわけではないからです。入院患者で病気が快方に向かって退院できるところまで来るとまたぶり返す人が時々います。 そういう人は心理的な要因を分析してみると、大抵治ることで何か不都合を抱えている場合があったりするのです。老人は病気がちというのが世間の常識になっていますが、必ずしも年齢だけが病気にさせているわけではなく、老人はやることがないのも大きいと考えられます。定年後、土地を取って暇はいくらでもあるが、自分が本当にやりたいことがない。やることがなくなってくると病気になる人も少なくありません。治ったイメージ作りが一番効果的。医者は病気を治せない。医者は患者さんにとって病気を治すための良きパートナーに過ぎず、薬も注射も一時的に患部の痛みを抑えるだけのもの。病気を治すのは患者さんの内部にある自然治癒力なのです。では医者は何をすればよいのか。私は気づきの手助けだと思っています。具体的には、医師の役目は患者さんに絶えず病気の治ったイメージを与えることです。それによって患者さんが治るという意識を持てれば、それが何よりも効果のある治療になりうるのです。医師の一言は患者さんにとって、時に神の一言なのです。医師の軽い一言が、患者さんにとっては心を砕く巨大な岩石にもなりかねません。癌ではないかと思い悩んでいる人は、医師が眉を潜めるだけで絶望してしまうかもしれないのです。だから、医師はただ検査の結果を告げればいいというものではありません。患者さんの心の状態を知ることも大事なのです。私が常に心がけているのは、患者さんに治ったイメージを与えることですが、私の専門であるリウマチではこの方法が一番効き目があるのです。生きるエネルギーを上手に配分すること。治すという立場に立ったとき、病気を悪いものと考えるのは良くないと再三述べてきました。なぜかというと人間の思いはエネルギーだからです。人間は生命エネルギーがあるから生きています。このエネルギーを人間は自分の人生の様々なことに振り分けて使っていますが、人生を左右する最大のポイントはこの配分にかかっています。エネルギー配分が適切であるとき、その人の人生は物心両面において、すべて順風満帆なはずです。もちろんエネルギーですから総量も問題になります。エネルギー量の多い人と少ない人を比べたとき、多い人の方が元気がいいと一応入れます。だが実際は総量はさほど問題になりません。人それぞれの必要な量が違っていて当たり前なのです。このことは気の測定をしてみるとわかります。人間の体の仕組みは極端な省エネが可能で、たとえエネルギー総量が10分の1でも、10倍の人以上に発しと生きられる。だから量はあまり問題にする必要はありません。一番問題なのはエネルギー配分です。病気になるということは、病気作りにエネルギーを振り向けていることである。悲しい人、辛い人、苦しい人はそういうマイナスの部分にエネルギーを振り向けすぎているのです。子供時代が幸せだったと思える人は、その頃の自分がエネルギーをどんなことに振り向けていたかを思い出してみることです。夢、希望、愛、友情、調和、安心、平和、満足、そういったものに満ちていたはずで、それがすなわち幸せの構成要素なのです。そして、そういうものへと自分のエネルギーが振り向けられていた。屈託のない無邪気な時代というのは、みんな幸せに生きられます。ところが20代、30代に入ってくると、エネルギーが違うものに向けられるようになる。競争、失敗、敗北、憎しみ、恐怖、そういうものにエネルギーが向けられるようになる。人生が辛く苦しいものになるのはそのためです。中でも大きいのが病気への恐怖で、子供の頃は全く心配しなかったことを、年柄年中意識するようになる。すべてが病気作りへと向けられ始めるのです。また加齢ということが、若さの喪失、肉体の衰えを意識させるようになる。それに加えて実社会での生きる苦労もある。こうして子供時代に生き生き、ワクワクするものにだけ向けられていたエネルギーが、使いたくないものばかりに向けられるようになるのです。それは仕方のないことだ、というのがこれまでの常識ですが、決してそうではない。大人になっても健康で発しと自分の人生を生き抜いている人を見れば、その人たちのエネルギー配分が子供時代と大差ないことがわかるはずです。むしろ大人になって知恵がついた分だけ、配分の仕方は上手になっている。同じような境遇でも、人生が180度違ってくるのは、エネルギー配分の仕方によると言っても過言ではありません。ではどうすれば人生を幸せに導き、健康も損なわないようなエネルギー配分が適正にできるかですが、それは意識を変えることしかありません。意識の扉を開けて、意識改革を断行する。例えば病気になったら病気は良いものと考えるのです。私は医師として長年病気を治すことに夢中になってきましたが、最近は病気を憎い敵とは思えなくなってきているのです。病気になるのはそんなに悪いことだろうか。病気になることはその患者さんにとっては、物の本質、すなわち自分にとって何が大事なことなのかを気づかせてもらうための、またとない機会なのではないか、と考えるようになったのです。私たちはそれぞれのやり方で一生懸命に生きています。しかしその生き方が自然の本来のあり方と調和しているとは言えないかもしれない。自分本位で、自然の法則や秩序を乱しているかもしれない。生命活動はあくまで自然の法則に忠実ですから、そのような生き方は自分の健康にとってはマイナスなのです。 また、その一生懸命さが自分には良くても、周囲や家族たちにも良いとは限らない。社会にとっても害を及ぼしているかもしれない。そうした諸々のことに、普段はなかなか気がつかない。病気になることによって気がつくことがある。病気は神様からの熱きメッセージであるというのはそういう意味なのです。病気がきっかけになって、それまでの人生を軌道修正する人は少なくありません。病気になることで、それまでは気がつかなかった自分の本当の姿が見えてくる。そして、それまでの自分の姿が本来の自分ではないことに気がつく。もしそういうことになれば、病気は決して悪いことではないとわかるはずです。他人への心遣いに徹してみよう。病気を治すには、意識を変えることが何よりも必要です。病院へ行けば医者は薬をくれるし、いろいろな治療を施してくれます。しかし、こうした医療行為が病気を治すと思うのは間違いです。そうしてもらったことによって治る方向に向かったという安心感が病気を治すのです。つまり病気を治すのに一番重要な要素は、その人の意識の転換ということです。では、どう意識を変えればいいのか。それは再三申し上げてきたようにエネルギー配分を適正にすることです。私たちはみんな意識を持っていますが、その意識をどこに持っていくかで気のエネルギー配分は違ってきます。例えば陽気で明るい性格と言われる人は、気がそうなるように配分されている。物事を否定的に考えたり、人を恨んだりしてはいないのです。気の使い方次第で病気になったり、病気を治したりできる。ただ一つ難しいことは、私たちの生きる現実が、そうそうこちらの理想通りに運ばない点です。むしろ思い通りにいかないことが多い。そこで気をいかに明るい気持ち、肯定的な気持ちに振り向けようとしても、それができないということが起きてきます。実際、今病気で苦しんでいるのに、ニコニコしたり、未来への希望にワクワクしたりできるか、ということになります。それどころかこの病気は一生治らないのではないか、これがきっかけで死ぬのではないか、そんなことまで考えてしまいがちです。特に普段健康な人は、風邪をひいて高熱を出しただけで、一巻の終わりと不吉な予感が頭をよぎることがあります。病気を悪者にするな天からの贈り物と思えなどと言っても、実際に病気に苦しむ人にとっては冗談も休み休み言ってくれと言いたくなることでしょう。だが運命の分岐点はここにあるのです。そう思えないで不吉な方へとのめり込んでいくような人は、生涯にわたって病気と縁が切れないか、陰鬱で思い通りにならない人生を過ごさなければならなくなります。これを脱する良い方法が一つあります。それは前にも述べたように気は他人のために使えば使うほど、増えて自分に返ってくるというのを利用することです。今あなたが病気で苦しんでいても、できるだけ他人のために役立とうと考えることです。他人への心遣いに満ちた毎日を送っていれば、気は充実して体は必ず健康体へと向き合っていきます。他人のために何かをすることは、他人のためではなく本当は自分のためだということです。他人のために何かをするということは、本当は目に見えていない自分にエネルギーを送ることなのです。次々と病気に侵される人がいます。私はそういう人を何人も見ていますが、そういう人に共通する特徴は自分本位ということです。自分だけがなぜこんな病気にならなければいけないのかと本気で腹を立てている。腹を立てて天を呪い、自分の運の悪さを嘆いている。こういう人たちには自分の姿しか見えていないのです。自分だけが苦労する、という意識が自分の心を余計苦しくしているのです。世の中に目を向けてみれば、自分よりもっと悲惨な運命に置かれている人だってたくさんいる。そういう人たちに比べれば、自分はなんと恵まれているのかという見方もできる。それをしないのは自分の姿しか見えていないからなのです。私が気の治療をしていた時も、こういう人に限って治療をさせてくれない。慢性化していて薬も冷やすめに過ぎない。私はそれをなんとか治す方向へ向かわせようと、いわば新しい試みを提案しているのですが、意識が他のものを受け付けないから、そういう治療を嫌がるのです。そういう人が望んでいるのは、もはや治ることではなくて、目先の苦痛を脱することだけなのです。それでは難病は決して治らない。難病を治すには意識の転換がどうしても必要になります。その転換も治りたいではダメです。そこから一歩進めて治ったとイメージしなければならない。もっと言えば、治ってからやりたいことをやっているイメージの方がより強力です。以前に私の病院を紹介されてきた人たちは、来る前からあの病院へ行けば治るぞと期待に胸を膨らませていた。その気持ちがその人の自然治癒力を高め、体のあらゆる細胞が治癒の方向へと動き出して病気を治していったのです。回遊力篠原俊著サンマーク出版1996年間次回は続編の回遊力に篠原俊著サンマーク出版1997年間のご紹介に移りたいと思います。こちらは篠原氏の人生哲学の結論とも言える内容が述べられています。その触りの部分だけを以下にご紹介しておきます。この人生は自分が選んで生まれてきたのであり、自分の道を間違いなく走ってきたということに気づくと、世界で自分ほど自分の人生をうまくやれる人間はいない。誰もがオンリーワンの人間なのだと気づくはずです。 そうなったとき初めて、何も欲しがらず、誰も恨まずに、生き生きと生きていくことができるようになるのです。回遊力に篠原俊著サンマーク出版1997年刊。